30日金曜日の小樽しりべし版です。まずは選挙の記事特集です。衆院選候補を走る北海道4区3回目です。大月呉橋42歳、中道前立憲同連推薦。公示の27日早朝、ハプニングに見舞われた。第一声に臨む倶知安町へ向かっていた選挙カーが脱輪。マイクが使えず、急遽用意した拡声器を肩にかけ、支持者の待つ会場に駆けつけた。失敗しても大丈夫と自分自身や子供たちに語りかけてきた。もう一度挑戦できる。そんな国づくりのために私はこれからも汗をかきたい。第一声では自らの政治信条を重ね、目指す社会を熱く語った。2021年の初当選から4年余り、小樽市や札幌市では早朝の街頭に立ち、道行く人を行ってらっしゃいと見送り、町村部では自転車を走らせ住民の輪に加わる。次も選挙の特集です。2026衆院選北海道4区、小樽の学生関心は低い。前回2024年18歳から24歳、投票率 32%、 候補者知らない、現実的な政策を。27日に公示された衆院選は2月8日の投開票まであと9日となった。北海道4区、札幌市手稲区、西区の一部、石狩市、後志管内は4市が立候補し、有権者への訴えに駆け回っています。前回2024年10月の衆院選では、小樽市の18歳から24歳の投票率は全体を20ポイント以上下回り、関心の低さが浮き彫りになりました。今回の衆院選を小樽市内の学生はどう見つめているのだろうか。北海道選挙管理委員会によると、前回の衆院選では、小樽市の標準投票区の18歳から24歳の投票率、投票日は 32.45% と、標準投票区全体の投票率 55.41% を 22.96 ポイント下回りました。特に20歳から24歳の投票率は 28.85% と低さが際立ちました。今回の選挙は関心がない。小樽市から恵庭市の大学に通う4年の女子学生22歳はそう言い切ります。ホームページで各候補の主張を読み比べ、市内で候補者の街頭演説を2度聞きました。どの候補者も学生目線では話していないと冷めた表情で語りました。次も小樽のニュースです。小樽桜ヶ丘球場命名権 M デジに優先交渉権。小樽市が募集していた市営の小樽桜ヶ丘球場のネーミングライツ施設命名権優先交渉権者が、携帯電話販売代理店などを展開する M デジに決まりました。命名権は昨年11月から今月5日まで募集し、2社の応募がありました。市のネーミングライツ選定委員会が9日に開かれ、愛称案や経営の健全性などを総合的に判断し、優先交渉権者を M デジに決めたといいます。契約予定期間は4月1日からの5年間で、 M デジが提案する命名権料は年間100万円。2月に正式契約を結び、3月には愛称を発表する見通しです。次です。しりべしの味スープに凝縮、小樽やルスツの10点来月フェア。フランスの北西部ブルターニュ地方の郷土料理コトリアードをもとに、しりべし館内で採れた海産物や野菜を使ったスープ、しりべしコトリアードを提供するフェアが2月1日から28日、小樽市と ルスツ村のレストランやホテルなど合わせて10店で開催されます。シリベシコトリヤード推進協議会が主催し、今年で10回目です。スープはシリベシで採れた魚介類とそのすり身、野菜、果物をそれぞれ1種類以上使うことなどを共通ルールとしています。タラやヒラメのすり身、ジャガイモなどを組み合わせたミルク風味のスープなど、各店が趣向を凝らした一品を提供します。次はニセコのニュースです。ニセコ有島記念館でラリー、スタンプをして1枚の絵に。有島記念館で館内を巡りながら5つのスタンプを押し、1枚の絵を完成させる企画、重ね押しスタンプラリーが行われています。景品は用意していませんが、冬季間に開放している館内の遊具施設キッズパークを訪れる子どもたちを中心に多くの来館者が挑戦しています。スタンプはすべて入館無料のスペースに設置しています。次は岩内です。煙の下くぐって避難、岩内の保育所で防火教室。岩内寿都地方消防組合岩内消防署の女性消防団員が26日、岩内東保育所で防火教室を開きました。女性消防団員2人とその他署員1名が保育所を訪問し、園児およそ80人が参加しました。団員らは紙芝居やクイズを通じて、火事で逃げるときは押さない、走らない、喋らない、戻らないを守ることや、服に火がついたときは絶対に走らず、止まって、倒れて、転がって、消火することなどを指導していました。園児たちは口と鼻を押さえながら、煙に見立てた布の下をくぐって、逃げる訓練にも参加し、先生の声援を受けながら一生懸命に挑戦していました。二木町のニュースです。初心者も気軽に囲碁を楽しもう。銀山地区の社会教育活動を担う銀山地区学級主催の初心者囲碁教室が町銀山生活改善センターで開催されています。1月から3月に全6回の日程で、対象は小学生から高齢者までです。小中学生は初心者1人を含む12人、大人は町内の愛好者2人が参加しています。24日は6人が出席し、実力差を開始時の置き石で調整し、真剣に石を打ち合っていました。開催日は2月14日、同じく21日、3月7日、同じく14日のいずれも午後1時半からです。問い合わせは大洞さん、電話番号090-2052-9980 へどうぞ。次は倶知安町です。平府地区駐車場整備不十分。町はニセコ東急グラン平府スキー場周辺エリアで駐車場や複合施設などを整備するシンボル空間整備基本計画に関する事業者向け説明会を町役場で開きました。事業者から駐車場整備で見直しを求める声が出ました。説明会は23日に開かれ、会場とオンラインで観光事業者ら合わせて52人が参加。この計画は全体を3期に分け、エリア全体で実質610台ある公共駐車場の収容能力を800台に引き上げるほか、老朽化した平府ウェルカムセンターに代わり、駐車場とバス、タクシーの乗降場などの交通、観光交流拠点を整備し、国際リゾート地の顔にふさわしい空間を作ります。新年度から着手し、第1、第2期は2030年度までに整備する予定です。次は議会だより2つあります。余市町の議会だよりです。町民1人当たり1万2000円分クーポン券。臨時会は29日開会。町が独自に町民1人当たりクーポン券1万2000円分を配布する事業費など3億 8900万円を追加し、総額139億300万円とする本年度一般会計補正予算案など2議案をいずれも原案通り可決し閉会しました。クーポン券は5月1日利用開始を見込んでいます。国の交付金を使う独自事業は他に、水道基本料金減免2ヶ月、2月3月検診分、農漁業者1事業体に5万円支給、社会福祉施設支援に合わせておよそ3500万円、商工会議所の中小企業相談機能強化に600万円、バス、タクシー事業者支援に合わせて300万円です。次は赤井川の議会だよりです。保養センター利用料値上げを可決。臨時会は29日開会。村の保養センターの利用料を村民以外に限って値上げする条例改正案を原案通り可決しました。燃料代高騰や観光客の利用が増えているためです。これまでは地域問わず中学生以上400円、小学生200円でしたが、村民以外はそれぞれ600円、300円に引き上げます。回数券11回は中学生以上6000円、小学生3000円とし、村民向けの割引適用は廃止されます。このほか、物価高対策で高校生世代までの子供に1人当たり2万円を支給する子育て応援手当事業費など540万円を追加し、総額34億4900万円とする本年度一般会計補正予算案など議案2件を可決しました。専決処分2件を承認し閉会しました。次は青山修司記者のつれづれアットマーク言わない支局、タイトルは原子力の信頼性高めるために。2面3段見出し。日本電気協会が発行する電気新聞が6日、中部電力が浜岡原発静岡県の再稼働に向けた安全審査で不正なデータを故意に用いたことを報じた時の扱いだった。一般紙は一面トップ級、日本経済新聞も社説や一面コラムで大きく扱った中で記事の小ささが際立った。続報も一面トップにはなっていない。北海道電力幹部にこの扱いの妥当性を尋ねると、業界紙ですからとの返答。私は日本のエネルギー政策を担うエリートが読む新聞としてふさわしいのか、業界の事情を一番わかっている電気新聞が不正の背景を徹底追及してこそ国民の原発に対する信頼性は高まるのではないかと申し上げたが、残念ながら明確な答えはなかった。泣いて馬謖を切るという格言がある。電気業界は今後も内輪の論理を重視するのか、それとも外部の視点を意識した言動に転換できるのか。原子力への信頼性を高めるためにより得策を選んでほしい。つれづれアットマーク言わない支局でした。以上で30日金曜日の小樽しりべし版の記事紹介終わります。